高齢福祉認知症家族者交流会、認知症の方を介護する家族同士で悩みなどを話し合いませんか。対象は認知症の家族を介護している方、または関心のある方。7月28日火曜日午後1時半から3時半まで行います。場所は東長沼451地域包括支援センターエレガント茂村出張所。定員は申し込み先着順で10人です。内容です。認知症の方の消費生活トラブルに関する講演、家族介護者による座談会、講師は消費者生活相談員、認知症支援コーディネーター。お申し込みは電話でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は地域包括支援センターエレガント茂村、電話は 379-5500 番です。介護者の集い、認知症の方を介護する家族同士が集まり、介護の悩みや思いをお話ししています。気軽にご参加ください。対象は高齢者を介護している家族。7月29日水曜日午後1時半から3時まで行います。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込み、お問い合わせ先は地域包括支援センター高陽台、電話 370-0040 番です。参加者募集、介護予防体操教室3ヶ月コース。マシンを使ったパーソナルトレーニング形式です。運動習慣を身につけ、健康的な生活を送りましょう。対象は市内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上の方。初めての方を優先します。日時です。初回は9月7日月曜日午前10時から正午。2回目以降、9月15日から12月1日の間の火曜日、金曜日の午後1時から5時です。初回は参加必須となります。2回目以降は個別で日程調整が可能です。全部で12回。1人当たり週1回1時間程度。場所は若葉台駅京王リトナード内1階のはほぐれるジム。定員は10人です。申し込み者が多い場合は先行し、結果は8月末頃全員に通知します。お申し込みは申し込みフォーム、窓口または郵送でお願いします。7月16日木曜日から受け付けます。なお、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。申し込み書は、高齢福祉課各地域包括支援センター、平尾出張所、若葉台出張所、市ウェブサイトで入手できます。申し込み先は、高齢福祉課各地域包括支援センター、こちらは持参のみになります。お問い合わせは、高齢福祉課高齢福祉係へどうぞ。受付開始、通いの場支援補助金。自主的に地域の介護予防を行う団体や住民同士の困りごとの生活支援を行う団体へ、活動費用の一部を補助します。詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は、高齢福祉課各地域包括支援センター、平尾出張所、若葉台出張所、各文化センター、フレンド平尾、アイプラザ、市ウェブサイトで入手できます。お申し込みは窓口または申し込みフォームからお願いします。7月16日木曜日から受け付けます。なお、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。予算額に達し次第終了となります。お申し込みお問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係です。子育て・教育・児童手当受給者の変更手続き。児童手当の受給者は、保護者のうち所得が高い方などとしています。保護者間の所得額の逆転などが起きた場合は、本人の申告により、児童手当の受給者を変更できる場合があります。 受給者の変更を希望する場合はご相談ください。お問い合わせは、子育て支援課手当女性係です。東京都母子及び父子女性福祉資金の貸し付け。都内に6ヶ月以上在住の一人親家庭や配偶者がいない女性で貸し付けが自立につながると判断され、返済の計画を立てられる方に、就学、就職などの資金を貸し付けます。限度額があります。東京都母子及び父子福祉資金、対象は20歳未満のお子さんなどを扶養している一人親。東京都女性福祉資金、対象は次のいずれかに該当する配偶者のいない女性。親、子、兄弟、姉妹などを扶養している方。年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方。または40歳以上で婚姻歴がある方。以上、お申し込みはいずれも窓口になります。申請には面談が必要です。面談は予約が必要です。申請から貸し付けまでは通常1ヶ月以上かかります。お申し込みお問い合わせ先は子育て支援課手当女性係です。中学校卒業程度認定試験。中学校卒業程度の学力を認定するための試験を行います。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。対象は病気などやむを得ない理由で義務教育を猶予または免除された方など。10月15日木曜日に行います。お申し込みは簡易書き留めで郵送でお願いします。受験案内の配布場所は東京都教育庁義務教育課小中学校担当。東京都庁内です。締め切りは8月21日金曜日、この日の消印まで有効です。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号 100-8959 千代田区霞が関 3-2-2 文部科学省障害学習推進課認定試験第2係。電話は 03-5253-4111 番です。市長の資産報告書意見書。市長から令和8年資産報告書が提出され、市長の資産報告書審査会による審査が終了しました。市民の方は資産報告書と審査会の意見書を閲覧できます。場所またお問い合わせ先は文書法制課文書法制係です。市長コラムナンバー173。稲城マイナンバーカードセンターの開設。5月31日、京王相模原線稲城駅北口の京王リトナード稲城内3階に稲城マイナンバーカードセンターを開設しました。マイナンバーカードは新規取得時以外に10年間有効、18歳未満は5年間有効なカード本体の更新、5年間有効な電子証明の更新の手続きが必要です。カード取得率の向上とともに手続きに来庁する市民が増加し、従来から実施している市役所の市民課窓口では待合スペースとなる1階ロビーが手狭となり、別の場所に専用の窓口を移設することが課題でした。今回開設した場所は、以前100円均一ショップが入居していましたが、撤退後に2年ほど空き店舗となっていました。マイナンバーカードセンターを開設する候補場所を探していたところ、規模として適当な面積であり、市内全域からアクセスしやすい駅前という立地などを考慮してこの物件を選定しました。専用窓口を確保することとともに、もう一つの課題は土日夜間の対応でした。これまでは市役所庁舎内で実施していたため対応が困難でしたが、今回は 駅ビル内に専用の窓口を開設できたことから、土日夜間にも受け付けることができるようになりました。開所時間、月曜日火曜日午前9時から午後4時半、水曜日木曜日午後0時半から午後8時、土曜日日曜日午前9時から午後4時半。土曜日日曜日の開所日は週によって異なります。休所日、金曜日、土曜日、第4土曜日を除きます。第3土曜日の翌日の日曜日、年末年始、祝日。開所、休所日の詳細は、稲城市ウェブサイトをご覧ください。予約制度、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書の更新、発行、暗証番号の再設定、変更については、オンライン予約が可能です。お待たせすることなく手続きができますので、稲城市ウェブサイトからの予約をお勧めします。現在は予約制度と直接来所を併用して受け付けておりますが、利用状況を考慮しながら、将来は完全予約制度の導入も検討してまいります。今回、マイナンバーカードセンターの開所に伴い、市役所本庁におけるマイナンバーカード関連の手続きは終了となりました。なお、平尾市長所、若葉台市長所においては、引き続き電子証明書の更新発行、マイナンバーカードの暗証番号再設定、ロック解除を行います。マイナンバー制度、マイナンバーカード制度、申請に必要な事項などの詳細は、ぜひ稲城市ウェブサイトをご覧ください。市では今後も利用しやすい窓口サービスの整備に取り組んでまいります。稲城市長高橋勝弘。野村不動産稲城アリーナ恐怖の館呪われた廃校舎。野村不動産稲城アリーナがお化け屋敷に変わります。夏休みの思い出にドキドキ、背筋が凍る体験をしませんか？射的、輪投げなどの縁日もありますので、家族や友達と一緒にご来場ください。詳細は、市立公園内体育施設ウェブサイトをご覧ください。日程は8月23日日曜日午後5時から9時半。受付は午後4時半から。内容は、お化け屋敷。そして縁日、縁日は宝すくい、射的、輪投げ、ダーツ。費用です。お化け屋敷と縁日1回分、1人500円。縁日のみはそれぞれ1回100円です。主催はみんなで彩る稲城の町共同事業体。場所またお問い合わせ先は野村不動産稲城アリーナ。電話は 331-7151 番です。稲城マイナンバーカードセンター。マイナンバーカードに関する手続きの専用窓口です。稲城駅直結です。土曜日、日曜日や平日夜間も対応しています。墨字盤3面に市ウェブサイトの二次元コードが掲載されています。電話は 379-8347 番です。